ひろたさんは、ひげの下から歯を出して笑った。割合にきれいな歯を持っている。三四郎はその時、急に懐かしい心持ちがした。けれどもその懐かしさは、峰子を離れている。野々宮を離れている。三四郎の眼前の利害には超絶した懐かしさであった。三四郎はこれで、野々宮などのことを聞くのが恥ずかしい気がしだして、質問をやめてしまった。すると、広田先生がまた話し出した。
おっかさんの言うことは、なるべく聞いてあげるがよい。近頃の青年は、我々時代の青年と違って、自我の意識が強すぎていけない。我々の書生をしている頃には、することなすこと、一つとして人を離れたことがなかった。すべてが、君とか、親とか、国とか社会とか、みんな人本位であった。それを一口に言うと、教育を受ける者がことごとく偽善家であった。その偽善が社会の変化でとうとう張り通せなくなった結果、全然自己本位を思想行為の上に輸入すると、今度は外意識が非常に発達しすぎてしまった。昔の偽善家に対して、今は露悪化ばかりの状態にある。君、露悪化という言葉を聞いたことがありますか？
いいえ。
今、僕が即席に作った言葉だ。君もその露悪化の一人。だかどうだか。まあ、多分そうだろう。与次郎のごときに至ると、その最たるものだ。あの、君の知っている、里見という女があるでしょう。あれも一種の露悪化で、それから野々宮の妹ね。あれはまた、あれなりに露悪化だから面白い。昔は、殿様と親父だけが露悪化で住んでいたが、今日では、命名同等の権利で露悪化になりたがる。もっとも悪いことでも何でもない。臭いものの蓋を取れば肥えた子で、見事な形式を剥ぐと、大抵は露悪になるのは知れきっている。形式だけ見事だって面倒なばかりだから、みんな節約して、本字だけで用を足している。はなはだ愉快である。天衆乱漫としている。ところが、この乱漫がどうこすと、露悪家同士がお互いに不便を感じてくる。その不便がだんだん高じて極端に達したとき、利他主義がまた復活する。それがまた形式に流れて腐敗すると、また利己主義に帰参する。つまり再現はない。我々は、そういうふうにして暮らしていくものと思えば差し支えない。そうしていくうちに進歩する。イギリスを見たまえ。この両主義が昔からうまく平行が取れている。だから動かない。だから進歩しない。イブセンも出なければ、ニーチェも出ない。 気の毒なものだ。自分だけは得意のようだが、旗から見れば固くなって化石しかかっている。
三四郎は内心感心したようなものの、話が外れて飛んだところへ曲がって、曲がりなりに太くなっていくので少し驚いていた。すると広田さんもようやく気がついた。
一体何を話していたのかな。
結婚のことです。
結婚？
ええ、私が母の言うことを聞いて。
うん、そうそう、なるべくおっかさんの言うことを聞かなければいけない
と言ってニコニコしている。まるで子供に対するようである。三四郎は別に腹も立たなかった。
我々が露悪家なのはいいですが、先生時代の人が偽善家なのはどういう意味ですか。
君、人から親切にされて愉快ですか。
ええ、まあ愉快です。
きっと僕はそうでない。大変親切にされて不愉快なことがある。
どんな場合ですか。
形式だけは親切にかなっている。しかし親切自身が目的でない場合。
そんな場合があるでしょうか。
君、元日におめでとうと言われて実際おめでたい気がしますか。
そりゃ
しないだろう。それと同じく腹を抱えて笑うだの、転げ返って笑うだのというやつに、一人だって実際笑っているやつはない。親切もその通り、お役目に親切をしてくれるものがある。僕が学校で教師をしているようなものでね。実際の目的は衣食にあるんだから、生徒から見たら定めて不愉快だろう。これに反して、与次郎のごときは露悪党の領袖だけに、たびたび僕に迷惑をかけて、始末に負えぬいたずら者だが、肉毛がない。可愛らしいところがある。ちょうどアメリカ人の金銭に対して露悪なのと一般だ。それ自身が目的である。それ自身が目的である行為ほど正直なものはなくって、正直ほど嫌味のないものはないんだから、万事正直に出られないような、我々時代の小難しい教育を受けた者は、みんなキザだ。
ここまでの理屈は三四郎にもわかっている。けれども三四郎にとって、目下痛切な問題は、大体にわたって理屈ではない。実際に交渉のある、格段な相手が、正直か正直でないかを知りたいのである。三四郎は腹の中で峰子の自分に対する素振りをもう一遍考えてみた。ところが、キザかキザでないか、ほとんど判断ができない。三四郎は自分の感受性が人一倍鈍いのではなかろうかと疑い出した。その時、広田さんは急にうんと言って、何か思い出したようである。
うん、まだある。この20世紀になってから妙なのが流行る。 利他本位の内容を利己本位で満たすという難しいやり口なんだが、君、そんな人に出会ったですか？
どんなのです。
他の言葉で言うと、偽善を行うに、露悪をもってする。まだわからないだろうな。ちと、説明し方が悪いようだ。昔の偽善家はね、何でも人によく思われたいが先に立つんでしょう。ところがその反対で、人の感触を害するためにわざわざ偽善をやる。横から見ても縦から見ても相手には偽善としか思われないように仕向けていく。相手は無論嫌な心持ちがする。それで本人の目的は達せられる。偽善を偽善そのままで先方に通用させようとする正直なところが露悪家の特色で、しかも表面上の行為言語はあくまでも善に違いないから、空二味一体というようなことになる。この方法を巧妙に用いる者が近頃だいぶ増えてきたようだ。極めて神経の鋭敏になった文明人種が最も優美に露悪化になろうとすると、これが一番いい方法になる。血を出さなければ人が殺せないというのは随分野蛮な話だからな、君。だんだん流行らなくなる。
広田先生の話し方は、ちょうど案内者が古戦場を説明するようなもので、実際を遠くから眺めた地位に自らを置いている。それがすこぶる楽天の趣がある。あたかも教場で講義を聞くと一般の感を起こさせる。しかし三四郎には答えた。念頭に峰子という女があって、この理論をすぐ適用できるからである。三四郎は頭の中にこの標準を置いて峰子のすべてを測ってみた。しかし測りきれないところが大変ある。先生は口を閉じて、例のごとく鼻から哲学の煙を吐き始めた。